高山俊吉気分青信号。こんにちは、今日は最高裁判所の裁判官の国民審査についてのお話をしたいと思います。昨年秋に行われた衆議院選挙の際にこれと合わせて行われた国民審査、罷免を求める国民の声が 10% を超したと大きな報道がされたのを皆さんご記憶かと思います。国民審査というのはどういうものかという話と問題点に関してお話をしたいと思いますけれども、まず国民審査という制度は憲法で規定をされているんですね。最高裁の裁判官、これは内閣が任命をするという構造になっている。つまり時の政治の影響を確実に受ける構造で、選任手続きが行われるわけですけれど、さあそこで選ばれた最高裁の裁判官について国民がそれは信頼できないから辞めさせるべきだという声が多数になれば辞めさせるという制度、そういうことになるんですね。最高裁の裁判官として適任であるか適任でないかということを判定させる、そういう投票ではなくて辞めさせるべきかどうかということを問うんですね。どこが違うんだというふうに思われるかもしれませんが、特に積極的に辞めさせるという意見がなければそれは信任されたものとみなす、そうなるんですね。納得はいかないけれど辞めさせるとまでは考えないという人もいるでしょう。辞めさせるべきかそれともこのまま続けさせるべきかということを投票で決めるということになると、これはどちらかといったら辞めた方がいいと思う人も辞めさせるべきの方に投票する可能性がありますし、積極的に就任を続けた方がいいということを考える人だけが就任について丸をつけるということもあるでしょうし、それからどちらについてもはっきりしたことが言えないという人たちは、いわば白票といいますかね、どちらにも丸をつけないということになるという、意見表明せずという人も出るでしょう。つまり国民の意思がリアルに反映するのが信任不信任の区別を言わせる、そういう審査ですけれども、現状の国民審査というのはそういう仕組みになっていなくて、特にあなたはこの裁判官を続けさせるべきでないと思うかと聞くんですね。でそこまでは考えないということになれば、その裁判官は裁判官の仕事を続けることができる。つまり今の国民審査の制度というのは裁判官が仕事を続けることを非常に容易にする仕組みとして作られています。つまり裁判官にとっては辞めさせるべきだという意見が5割に達しなければ続けられるということになるので、まずまずそんなことを言われる危険性はないと、恐れはないと、そんなことになるわけです。この制度についてはもう早くからそれはおかしいだろうと、信任と不信任の区別を表明させて、そして続けるか続けないかということを決める、そういうものにすべきだという意見がかねてからありました。でしかし、憲法がそういう仕組みとして決めていないということで、現在までこの性格を変えることなく来ているんですね。条文をご紹介しましょう。憲法の79条に規定されているんですけれども、その2項に最高裁判所の裁判官の任命はその任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、 その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際さらに審査に付し、その後も同様とする。で、参考にその前項の場合において投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときはその裁判官は罷免される、こういうことになってるわけですね。半数以上が罷免を可とするということにならない限りは裁判官は仕事が続けられるという、そういう仕組みが憲法上の規定になっているということから、この国民審査という制度は、形骸化してしまった。何のためにやってるんだかあんまりはっきり分からない。あえて罷免を求めるという人がそんなに多数になるということがないということになれば、もうこれやめてしまえという議論まで、登場したりもしています。憲法の規定ですから、憲法が改定されない限りは、続くわけですけれども、よく言われる議論は裁判官に関する情報をもっと増やして判断しやすいようにすべきだ、どんな判決を書いているかを知らせて判断の材料を増やすべきだといったような意見があります。しかしながら最高裁の裁判官の判決の中身を知って判断をするということを求めるとなると、これはまたこれで大変な勉強を有権者は求められることにもなります。なかなか難しい対策の立て方が難しいということになりますけれども、さて、去年の秋の衆議院選挙の時に行われた国民審査はどうであったかという、そこにお話を進めましょう。実は大変珍しくも昨年の総選挙の際の国民審査の結果は注目を浴びました。報道されました。何が起こったのかというと、罷免を求める声が 10% を超えた人というのが6人の対象裁判官のうち4人に上ったんですね。罷免を求めるという翌々の行動、その結論を求める有権者が 10% を超えた人が6人もいた。これは30何年ぶりだというような報道もされました。で、とりわけ問題だったのは最高裁の長官に対する罷免要求が多かった。最高裁長官は今崎幸彦という人なのですけれども、罷免を求める人が 11.5% ほどあった。その次に小島明という人が最高裁の裁判官としているのですけれども、11%。宮川光子さんという裁判官、10.5% ほど。石金公博さんという裁判官は約 10%。 よくよくのやめろという声が1割を超えるというのは尋常な状態ではありません。なぜこういうことが起きたのかということがいろいろと言われました。取り沙汰もされました。 NHK の連続テレビ小説で、女性弁護士で裁判官にもなった三淵芳子さんという方がモデルになった、最高裁の舞台になったというようなことで注目を浴びたのではないかというような議論もありました。私はそういうことも全然ないとまでは言わないけれども、裁判官の判決の中身を分析して答えを出したとまでも思えない。最高裁長官が一番罷免要求が高いということはこれ一体何なんだろうということをかなり考えました。で、私の受け止めている理解認識結論は、国民が司法の在り方に対して基本のところから疑いを持ち始めている。国民が有権者がと言ってもいいと思いますが、 手法に対して基本のところから疑いを持ち始めているということを示すものではないか。それを自分は最高裁の長官に対する不信感という形で表明しようというそういう行動選択をした人が多かったということではなかろうか。もしそうだとすれば、そのことは非常に重大な、日本の司法史上にも特筆対処すべき重大な問題になると思います。司法が国民から信頼されていない。先ほどもお話をしたように、最高裁の裁判官は内閣が任命するという構造になっていますから、もともと政治に左右される基本的性格があるけれども、なるべくそうよろよろ言われないように、後ろ指を刺されないように、公正公平であるような人物選定をして、表面的にはあまり異様な状態にならないように気を使いつつ任命をしているということになってはいるのですけれども、さあ去りながら実際にそこで行われる最高裁の判断、そしてまた最高裁によって人事権が発動されて、実際に高等裁判所や地方裁判所、下院裁判所、家庭裁判所に至るまで選任される裁判官に対する評価基準、そういった全体像が国民から疑惑の目を持って見られ始めている、そのことを意味するのではないか。そしてまた、例えば裁判員制度などというものを最高裁は進めようとしているけれども、最高裁の進めるこの裁判員裁判、自分は参加して二度ともやりたいと思わないとか、あるいは呼び出されたけれども自分としては何としても出頭したくないとか、そういう国民の司法に対する批判的な視線が、この国民審査の機会に裁判官に対する罷免行動という形をとって反映反応したのではないだろうか。そのことが、私は最高裁長官に対する罷免率が一番高かったということにある意味象徴されているように思うんですね。国民はアホではない。国の政治の実態や、あるいはそれを色濃く反映した司法の在り方に対しても厳しい批判の目をついに向け始めた。私はそういうふうに今回の国民審査の結果を見て感じました。そういう指摘をする、なんていうんですかね、識者、有識者がほとんどいないことにも私は驚きました。多くの下り顔に司法を語り、最高裁を論ずる人たちが、国民が厳しい目で最高裁を見ている、あるいは司法を見ているという、その姿勢について関心を寄せていない。有識者というんであるならば、そういう国民の見識、あるいはその見識のありようの変化についても注目すべきだと思いますけれども、例えば朝日新聞は今年の2月3日、記者解説というところで社会部の遠藤さんという記者が、国民審査を活性化するためにどうしたらよいか、有権者のチェックに役立つ情報発信をするべきだとか、裁判官の実績人柄をもっと丁寧に伝えるべきだとか、いろいろそういう識者の見解を紹介したり、ご自身の考え方を述べたりしてますけれども、国民が深いところで司法に対する不信感を表明し始めているという視点は全くと言っていいほどないように私は感じました。こういう見方で見ている限りは、メディアもまた批判をされる対象になるでしょう。司法の在り方を根本からこの疑いの目で見る人たちが増えているということ、そのことに対して厳粛な思いを持ってそこを見ていく、紹介もしていく、原因を探っていく、それがメディアの責任ではないかということも私は合わせて感じた次第です。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。